立石正蔵のぶっつけ本番。
母さんが夜鍋をして僕の宿題をやってくれた。奈美子さん、今日知ってる？
今日
母の日だって。
そう、なんか先生、夜鍋って言葉は、どうでしょうか、わかりますかしら。
わかるよ。
そうですか、うん、懐かしい、う
ん、ちゃんと歌でみんな
結構して。母さんの歌でしょ。
はい、母さんが
手袋を編んでくれたなのよ。違う
のよ。母さんが夜鍋をして私の宿題をやってくれたっていうのが、う
ん、先生のお母さんはとても素晴らしいお母様でした。
あれは親父だったから、どっちだった
か。思い出としてでも持ってるんですね。
いや、私嫌な思い出が一つあってね、小学校の宿題でね、畑を作ってこいって。畑って知ってる？棒の先に切れ紙をつけてパタパタパタ。
畑、うん。わかります、わかります。
障子なんかあれで畑ごと
起こる。パタパタパタってね。う
ん、あれを工作でね、家庭の時間にね。
布をこう、だから切って細く切ってつけて、こう棒につけて。そうなったんですか。うん、
それはめんどくさくて嫌でね。うちにあった畑を持ってた。
あら。
怒られて。
ね、工作の大好きな正蔵先生が。
昔は違うの。
ああ、そうなんですか。うん、
まあ、そこからね、母に怒られた思い出があってね、母の日って言うとそれを思い出すな。
叩きでパッと叩かれるとか。
はい。横浜中央教会の立石正蔵の思い出話でした。
ぶつけ本番のアシスタント、熊田奈美子です。今日もよろしくお願いします。
ということでね、三条の説教のシリーズちょっとやめて、今日はね、うん、母の思い出を語ろうか。う
ん、まあ、世界はゆりかごを動かすね、お母さんからっていうね、本当にほう非常にやっぱり大切でしょ、お母さん。ね、
そうかな、うん、僕のゆりかごを動かしていたのは、ウバだったな、なんていう。そういう別世界の話もあるんですよ。
まあ、すごいですね、先生。
いやいや、私のやつじゃなくて、うん。今日はそういうわけでね、理想の女性像っていうのを考えてみましょう。
はあ、聖書から。
聖書から、はあ。どこから出てくるかと言いますとね、
はい。
どこにしようかな。
いろいろ、聖書の中には、たくさんの女性たちが登場します。悪女もいますしね。
はい、いましたね。うん、でも今日はね、はい、マルタとマリアの話をね。
マルタとマリアのお話。
マルタってイタリアのマルタ島じゃないですよ。マルタという、はい、まあ女性の名前であります。はい、それからマリアもね、女性の名前なんですけれどもね。うん、マルタとマリアというね、はい、姉妹のね、二人がいました。このね、二、はい、人は、お兄さんか弟がいましてね、ラザロっていう。ラザロとマルタとマリアという三人暮らしだったんですけど ね、うん、そうですね。ルカの福音書の10章に出てくる、はい、お話。
こっちが、こっちにほら、ラザロの復活のところで出てきますよね、またね。
そうですね。はい、それでね、はい、ここは短いからね、ナミコさん、1分かかんないから、ちょっと、
は
い、
読んで。突然に先生そんだ。
はい、女性の話だから。
ぶつけ本番。はい、マルタとマリアのところですね。
はい。
はい。ルカによる福音書の10章のところからです。38節からです。一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。マルタはいろいろのもてなしのため、せわしく立ち働いていたが、そばに近寄っていった。主よ、私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますが、何ともお思いになりませんか？手伝ってくれるようにおっしゃってください。主はお答えになった。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み、心を乱している。しかし必要なことはただ一つだけである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。
はい。ここに思い悩むっていう言葉が出てきましたね。
先週学んだとこですね。
うん、先週、思い悩む、思い煩うってね。
はいはい、心配する。
まあ、この思い悩むってのはギリシャ語ではメリムナオっていう言葉なんですけれどもね。はいはい、メリムナオ、心がね、バラバラになる。
うん、心がバラバラになる。
うん。面白い言葉ですね。それでこの話、有名な話ですけれども、
はい、
じゃあどっちが良かったんですかと、イエス様は、家事仕事をしないで、イエス様の足元に座ってイエス様のお話を聞いていた、そのマリアの方をこう褒めているわけですよ。
うん、
それっておかしくないというのが歴史上いろんな人がね、いるわけなんですけれどもね。
はい、
一体マルタはどこが悪かったんですか。イエス様をもてなししようと思って一生懸命働いたわけでしょ。
うん、
それについてね、まあいろんなことをね、ここで評価が出るわけですけどね。
はい、
私ここのところでね、遠藤周作がね、その、イエスに会った女たちっていう本を書いてるんですけども、そこの中で、ここをこういうふうに評価してるんですよね。
うん、
イエスは、このマルタの訴えを聞いて困り果ててしまった。
うん、
口やかましいマルタに辟易しながらも、マルタをなだめるために言われた。まあね、気の強そうな二人のね、言い争いに巻き込まれたら、イエス様もたまんないよね。まあそんな風にね、この遠藤周作っててね、面白かったね。またいろんな評価がありましてね、
はい、
当時のユダヤ社会では、うん、男女の役割にはね、明確な区別があった。家庭の仕事をやるのが女、うん、
はい、
それから先生のお話を聞くってのは男の仕事、つまり宗教的なお勤めってのは男の仕事で、
うん、
女性はね、聖書を読んだり礼拝なんていう義務がありませんでした。
そういうのもあるんですか。うん、
だから、はい、ここでイエス様おっしゃったことは、
うん、
男も女も神様の言葉を聞いていいんだ、うん、それは誰にでもできることであり、それが最も大切なことなんだ。女権をね、女の権利というものをここでイエス様はね、肯定なさったんだと、こう解釈する。
そういう解釈もあるんですか。
うん、面白いでしょ。
面白いですね。うん、
それから、このイエス様はね、他人との比較の中で自分を見てしまう私たちにとって、この解放のメッセージをなさったんだと、こういう解釈。
おー。
つまりね、
うん、
みんながマリアである必要ないし、みんなもマルタである必要がないと。
はい、
マルタのような人がいて初めてこう、世の中は回ってるんだ。
うんう
ん、だから、一生懸命働く人、そういうマルタの奉仕にね、意味がないということを言ってるんではないけれども、
うん、
マルタはただ、ここで、思い悩んでしまっていることが良くないだけの話である。それからもう一つね、
うん、
この私の姉妹は私だけにもてなしをさせていますと、こうマルタが言ってしまった。つまり他人との比較で自分の働きというものを見る、この目が良くないんだ。このようにイエス様はね、
うん、
おっしゃって、
うんうん、
マリアのやっていることは、マルタに比べると何の仕事もしていないという、こういう考え方。
うん、
これは会社行くとそうですよね。私はこれだけの仕事ができた。あいつはこれだけの仕事しかないのに、同じ給料もらってるのはおかしいじゃないかとか、こういうふうに発展していくわけですよ。
うん、
イエス様はそれを乙女になったんだ。それから別の、
まだすごいいろいろあるんですね。
このね、はい、自分の正しさを人から評価してほしいという思いから自由になりなさい。これがメッセージだ。
そう、マルタさんが、
うん、
私は正しいと、
うん、イエス様に言ってほしい。
言ってほしいね。うん、
そういうね、自分の心の思いから自由に解放される。
うん、
マリアばっかりずるいとこうね、思ってる、そういう心からにとらわれていることが良くないんだ、ということを言ったとかね。
はい、
まあ、面白いね。
面白いですね。
うん、で、これをね、母親に当てはめるとね、
うん、
子供の話を聞くことは、母親にとって最優先事項である。ということに気づくならば、その子供をイエス様にこう置き換えるわけよ。母親にとってね、子供の教育で一番大切なことは何か、一生懸命おむつを畳むことでもないね、はい、それからお料理を作って、ね、美味しいもの食べる、それも大事だけれども、
うん、
一番重要なことは、
うん、
子供を抱きしめて、
はい、
その子供の目をじっと見て、
はい、
その子供のお話を聞いてあげることなんです。
はい、
それが良い母親というものです。はい、マルタであってはいけません。マリアは良い方を選んだ。
それもなんかその、
そう、これ、
うん、
これのね、一つの解釈でね。
もういろんな読み方を聖書をね、開いてするんですね。
うん、 女の目から見た聖書っていう本があるでしょ。うん、フェミニズム神学っていうような、ね、本もこのあるでしょ。ね、そういうところでね、うんうん、このマルタとマリアをどういうふうに解釈してるかなと思ってちょっと調べてみたんです。実に面白い。私なんかもう考えつきもしないような言葉で、ここから引っ張り出してくる人がいるのね。一番最初に言ったね、男女の役割の区別をね、イエス様が解放なさったって、からすごいこと言ってるんだと思って。
ね、まあ、当時のそういう時代背景を調べて、そんな風に考えるんでしょう ね、うん、ね。
私らは進学校で出てくるときにはね、こんなことを解釈を聞きませんでしたから ね、うん、ね。現代ってのは面白いですよ。で、今日は母の日ですからね。
はい。
奈美子の日ですから。
そうです、
世の中の母親たるもの、
はい、
子供の、いうことをしっかり聞く、
はい、
必要なことはただ一つである、
はい、
良い母親は子供の言うことをね一生懸命聞いてあげることだ。
みんな聞きながら耳が痛いなとか思ってじゃないですか。そうですね、うん、
でもこの頃のお母さんはかわいそうにね、昔と比べて仕事ってのは随分減ったと思うのよ、電化製品がいっぱい出てきてね、
うん、そうですよね。
昔大草原の小さな家をね、
そうそう、すごいです、
読んだけれども、
たくましい母の姿、うん、
あれは19世紀初頭ぐらいの
開拓時代ですね、アメリカ
の
ね、
うん、大きな森の中にね、うん、一家が移り住んでありとあらゆる仕事を全部自分たちでやる。
そうですね、
あそこに3人の女の子、まあ、後に4人になるけれども、うん、はい、娘たちが登場するんだけどもね、うん、毎日毎日忙しいのなんのって、ね、それはなんで忙しいかというと、食べるものを確保することなんですよね。そう、貧しいうちではね、とにかく冬に備えてありとあらゆるものを作って貯めておく。
そうですね。
あの仕事ったら大変なもんですよね。ね、
家畜も飼ってね、
うん。で、あそこに出てくるお母さんの姿はすごい。
すごい。洋服も全部作っちゃうし、
うん、
お料理も何でもね、すべてもうね、手作り。
そうですね。ああいうお母さんの、ね、背中を見てたらね、絶対不良なんてのはできてきませんよ、うん、日本でも昔はそうだったんですよ、うん、みんなが貧しくてね、生きるのに精一杯、とにかく食べるのに精一杯でね、お父さんもお母さんも一生懸命、子供なんか構ってませんよ、
うん、
そうやって働いている後ろ姿を見て子供たちは育ち、そしてお母さんの手伝いをし、お父さんの手伝いをね、うん、その年齢に応じてやったんですよ。
また子供も兄弟が多くて。
そうね。
うん
う
ん、
そういう中ではね、うん、悪い子供なんて出てこなかったんですよ、
うん。
そういう点では今は幸せな世の中なんだろうか、ちょっと私は思い悩んでしまう。うん、メリムナをしてしまうわ、うん。さて、はい、プレゼントは何でしょう。
はい。ね、今日はちょっとこれはね、興味深いお話が入っている本なんですが、抽選で3名の方にプレゼントします。選択の時代に生きる道、石丸真先生の本です。
ウォッシングの選択じゃありません。選ぶ方の選択です。
そうです、はい、
どこに申し込みましょうか、
はい、郵便番号 101-8691 日本郵便神田支店郵便支所箱190番、ぶっつけ本番の係です。
この番組はキリスト改革派教会の提供でお送りいたしました。来週も聞いてください。さよなら。
お元気で。